特集、人がつながる、音でつながる。茨城の代表的な音楽イベントとなった茨城音楽祭をはじめ、茨城爆音フェスト、茨城ジャズ&クラシックフェスティバルなど、音楽は茨城の街に広がっています。昨年は新型コロナウイルス感染症の影響によりすべて中止となりましたが、茨城を愛する人たちの音楽でつながろうという思いは変わらず続いています。街に音楽が鳴り響く、市民初の音楽イベント。近年、茨城の魅力を音楽で高める市民初のイベントが増えています。その大きなきっかけとなったのが、2009年に始まったイバオンこと茨城音楽祭です。ゴールデンウィークの2日間、中央公園グラウンドをメインに、阪急茨城市駅や JR 茨城駅の周辺にある施設や飲食店などで開催。屋内外20カ所近い会場に約200組ものミュージシャンが集まりながらも、すべて入場無料で開かれています。運営を担うのは、音楽を通して茨城の街を元気にしようというコンセプトのもとに集まった地元を中心とする有志たち。準備から撤収まで含めると、延べ400から500人ものボランティアスタッフが活躍する手作りのビッグイベントです。フリーマーケットや手作り市、クラフトショップや地元飲食店によるフードコーナーの出店などもあり、音楽以外にも楽しめる要素が満載。来場者の年代も幅広く、ファミリー層を中心に誰もが気軽に楽しめる人気のお祭りとなっています。コロナ禍で再認識された音楽でつながる大切さ。イバオンが始まって以降、市民主体の新たな音楽イベントがスタートしたり、生演奏を行う店が増えたりと、茨城は音楽でのつながりが広がっています。例えば、2012年から毎年9月に中央公園グラウンドで開催されてきた茨城爆音フェスト。その名の通り、爆、漢字で麦はビールと爆音、爆は爆発の爆、音が一緒に楽しめるイベントです。他にも阪急茨城市駅界隈で行われる茨城ジャズ&クラシックフェスティバルが2018年9月にスタート。関西を拠点に活躍するプロミュージシャンの演奏を無料で届けています。いずれも昨年は新型コロナウイルス感染症の影響により中止となってしまいましたが、そのことで再認識されたのが、人々の暮らしに活力を与えてくれる音楽の大切さです。茨城を愛する人たちの音楽でつながろうという思いはずっと続いています。その場の全員で作り上げる喜び。中止を経て音楽の力を再認識した。茨城音楽祭。実行委員長、福永孝文さん。にぎわいが少なかった茨城を音楽で盛り上げていきたい。茨城音楽祭の実行委員長を務めるのは、ライブもできる阪急茨城市駅前のバー、JK 茨城を1999年から切り盛りする福永孝文さん。その年のゴールデンウィークに始まった高槻市の音楽イベント、高槻ジャズストリート、通称ジャズストが、イバオンのきっかけになったといいます。ジャズストは高槻市民の有志が立ち上げた企画で、僕も初回から手伝っていたんですよ。年々高槻が盛り上がっていく中、茨城に帰ってくるとゴールデンウィークのにぎわいが感じられない。せっかくならこれまで関わってきた音楽で茨城を盛り上げたいと考え、イバオンを始めようと考えました。最初は手探り状態のまま知り合いに声をかけたそうで、 初回は中央公園グラウンドで1日だけ、出演者も約10組での開催でした。ステージも大工をやってる知人と一緒に組み上げ、飲食ブースも実行委員会で賄いました。ただ、雨で思うようにできなかったんですよ。苦笑。7000人ほどの動員はあったんですが、悔しくて悔しくて。このままじゃ終われないという思いが続ける原動力にもなりました。これまでに歌手の大西ゆかりさんやエゴラッピン、ブラックボトムブラスバンドなど多彩なゲストが登場。前回の2019年はジャズトランペット奏者の日野照正さんやシンガーソングライターの山崎まさよしさんが出演し、約6万人もの動員を記録しました。協力してもらったジャズストとは、今も兄弟イベントとして連携を取りながら、広く北摂を盛り上げようと頑張っています。日常の中に楽しみは必要。できる範囲で分かち合いたい。近年では、プロアマ問わず、あらゆるジャンルの人たちが出演するようになったイバオン。吹奏楽部の学生とビッグバンドのプロミュージシャンが共演する場を提供するなど、文化形成の一助になればという願いも込められています。子どもたちの感受性に刺激を与えたいし、音楽で挑戦できる場を作りたい。大きくなった時、楽しい街に住んでいてよかったなと思ってもらえるイベントにしたいですね。そんな中、見舞われたコロナ禍。感染拡大防止の観点から昨年は中止を余儀なくされました。とても悔しくて残念でしたが、関係者に迷惑をかけないようにと、緊急事態宣言の前、3月の時点で中止を決断しました。宣言の解除後、秋頃には様々な催しが徐々に復活。その様子を見て、日常の中に楽しみは必要なものだと再認識したと語ります。コロナ禍において、娯楽は不要不急なもの、なくても生きていけると言われがちでしたが、生きる喜びにつながるものなんですよね。音楽は、聴いている人も関われる参加型の文化。生演奏は特に観客の熱気や手拍子などが、演者のモチベーションを大きく左右し、一緒に空間を作り上げる。だからこそ、元気づけてくれたり、頑張ろうと思わせてくれたり、人の力になるんじゃないかなと。今年は、できる範囲で音楽の楽しさを届けたい。そう考え、感染拡大防止の対策を取りつつ、入念に準備を重ねているところだそうです。小さいお子さんが生演奏で踊る様子や、一緒に聴いている親御さんの笑顔を目にすると、やりがいを感じます。音楽そのものはもちろん、茨城で楽しい時間を過ごしてもらいたい。イバオンが魅力的なお店やスポットを知ってもらうきっかけになれば嬉しいです。茨城音楽祭2021日時5月1日土曜日、2日日曜日に開催予定。11時から、雨天決行、荒天中止。なお、開始時間は会場により異なります。会場、中央公園グラウンド、阪急茨城市駅、JR 茨城駅周辺の施設など、市内中心一帯の約10カ所。なお、場合により中止になる可能性があります。コロナ対策を第一に考え企画、安心して楽しめるイベントにするため、今回は会場数や出演者数を大幅に減らし、人数制限を行うなど、国のガイドラインに沿う形で開催。演奏時間も1組45分から30分に短縮し、会場となるお店では検温も実施。屋外では 規定サイズのレジャーシート、有料を敷いてもらうなど、しっかりと距離が取れるよう配慮する。ボランティアスタッフが語るイバオンに思うこと。美味しい飲食店を知る機会に。畑正幸さん、30代。飲食店を経営しているので、飲食ブースの充実に協力したいと考え、手伝うように。イバオンの終了後、余韻に浸ったまま疲れた体に流し込むビールは格別。茨城の美味しい飲食店を知る機会にもしてほしいです。楽しさ、達成感が半端ない。藤岡康二さん、50代。人手不足で常に大変ですが、楽しさ、達成感は半端じゃありません。私たちが関わる茨城の中で、音楽を通じ、世代を超えて気持ちがつながり、輪が広がる機会です。普段の生活ではありえない出会いがここにはあります。力を合わせて作り上げられる。今村貴則さん、40代。知り合いに実行委員がいたことをきっかけに関わるようになりました。音楽好きやお祭り好き、音楽のプロとも出会え、一緒に作り上げられるのが魅力です。ステージ前の柵を押さえていたときは、特等席でライブを堪能できました。愛しかない最高のイベント。大岩正樹さん、20代。初参加は大学生の頃。当日の様子を撮影し、Facebook 上でリポートし、大きなやりがいを感じました。みんなが何の見返りもなく大規模な祭りを作っていることに愛しか感じません。茨城に欠かせない最高のイベントです。笑顔があふれ幸せな気持ちに。川添亜希さん、50代。子供が通う学校の PTA で声をかけられ、3時間ほど手伝って以降、毎年参加しています。世代の違う人たちと交流できたり、初めてのことに挑戦できたりと、得られるものがいっぱい。みんなが笑顔になれるお祭りです。音楽で茨城を盛り上げられる。上田幸子さん、40代。いろんな人に支えられ成り立っているイバオン。来場者や出演者の方が楽しんでいる姿を見ると、やっていてよかったなと思えます。続けていくことが一番大変。音楽を通じてみんなで茨城を盛り上げようとできるのも魅力です。秋の茨城を彩る音楽の祭典。再び楽しめる日へと思いをつなぐ。茨城爆音フェスト。実行委員長、宇藤英吾さん。笑顔と感動の涙があふれる野外フェス。本物のロックを明日への活力に。茨城爆音フェストを立ち上げたのは、1982年に結成し、フランスの雑誌で表紙を飾るなど、海外からの支持も厚いロックバンド、ミダスで、バイオリン、ボーカルを担う宇藤英吾さん。生まれ育った茨城に、プロミュージシャンを呼んで野外フェスを開きたいという思いがありました。僕も大好きな全国各地のクラフトビールを入り口にすれば、普段音楽に馴染みのない方にも、本物のロックに触れてもらえるし、茨城の飲食店も集めれば、家族みんなで楽しめて、美味しいお店を知ってもらえる機会にもなるかなと。入場無料で100種以上のビールがリーズナブルに味わえ、ステージ上では2日間で総勢10組の熱いライブを展開。動員数は毎年増え、2万人を超えるイベントになりました。コロナ禍であらゆるライブがなくなり、音楽は匂いも含め、その場全体を包むものだと気づきました。中止は団長の思いでしたが、 爆音の灯火を絶やすつもりはありません。日頃、皆一様に抱えている問題や悩みなども、二日間だけは忘れて、翌日からの活力にしてもらえるよう、また必ず復活させますよ。茨城ジャズ&クラシックフェスティバル。実行委員長、加藤真一さん。実行委員、木曽俊幸さん。魅力ある街角で人々を癒すジャズとクラシックを届けたい。茨城ジャズ&クラシックフェスティバルのメインステージは、阪急茨城市駅前のソシオ1、茨城ビル。その周辺エリアの活性化に携わっていた加藤真一さんと、ジャズドラマーの木曽俊幸さんが中心となり始まりました。商店街とのコラボ企画を考えていた時に出会ったのが、JR 茨城駅前の広場でジャズのイベントを開かれていた木曽さんでした。良質なジャズやクラシックが流れてくることで、いつもは通り過ぎる駅前を居心地のいい空間に変えられたらなと。加藤さん。当日のアンケート調査によれば、年配の方や女性が多いのが特徴的。満足度も非常に高かったものの、第3回はコロナ禍で中止に。非常に残念でしたが、音楽で街と人を結べる環境に戻れば、改めて開催したいです。再開できた暁には、ふと立ち止まって街の魅力を再発見してもらいたいですね。加藤さん。街角に馴染む音楽から生まれる心の安らぎを体感してもらえたら嬉しいですね。ゆくゆくはもっと日常的に音楽が流れる街になってほしいです。木曽さん。徐々に耕されてきた茨城の音楽。ライブの音の温度や匂いは生きる力にもなる。茨城の音楽シーンを支えてきたジャック・ライオン、真柴正一さん。年齢の壁を取っ払い、つながれる音楽の場を。茨城の音楽について尋ねると、話題に上がるのが、横江でライブハウス&音楽スタジオ、ジャック・ライオンを営む真柴正一さんです。もともと、府内で展開する楽器店に勤めていた真柴さんが、独立の地に選んだのが、ここ茨城でした。いろんな街を歩いた中、茨城には音楽を感じなかったんですよ。何にも染まっていない土地なら耕せばいい。ゼロからスタートできるのが魅力的でした。1995年、阪急茨城市駅近くに楽器店、びっくりギターズ、を開業。手の届きやすいアウトレット品を中心に扱い、どれだけ試奏をしても OK という風通しのいい環境を作りました。軽音楽部を活性化すれば盛り上がるだろうと考え、各学校を回って直せる楽器や機材は無料で修理していきました。そうすれば限られた予算でより多くの生徒が演奏できるだろうと。こうして茨城の音楽シーンは徐々に盛り上がり、2000年にジャック・ライオンをオープン。後に楽器店と音楽スクールも併設しました。音楽を始めた子が初めてライブをする場所を作ることが校外店の役割。一方で年配の方からライブのできる場所がないという声を聞き、誰もが自由に表現できる場を目指しました。これだけ音楽が細分化してきたら、もはやジャンルの壁なんてない。それより年齢の壁を取っ払い、つなげられる場にしたかったんです。衝撃的な出会いがあれば、可能性はもっと広がる。ジャック・ライオンでは、幅広い世代のアマチュアだけでなく、世界的なプロミュージシャンも演奏。とんでもない人たちの演奏を若い子たちに無理やりにでも見せ、時に共演もさせる、と真柴さんは微笑みます。 そうすると面白い化学反応が起きるんですよ。ジャンルに関係なく音楽のあるべき姿を体現するような人に触れると、目指す矛先がぶれずに進める。ここで育ってプロになった子もたくさんいますが、僕が何かをしたわけではなく、見本となる大人や仲間と出会い、切磋琢磨したからこそ。例えば、富士ファブリックの山内総一郎は、高校時代、ここで見た内田貫太郎さん、有歌団のギタリストの演奏に衝撃を受け、今では共演も果たしています。触れる機会を得れば可能性も広がっていきますから。コロナ禍による自粛期間、思い知ったのがライブの必要性だったといいます。再開した時には号泣されるお客さんもいて、今までライブを見に行くことが生きるモチベーションになっていたから、亡くなると頑張れないという声も多かったんですよね。配信では温度や匂いは伝わらない。自然と生音に触れられる環境が作れれば、音楽を力に変えられる人たちも増えるはず。それが実現できる状況に早く戻ってほしいですね。問い合わせ先、商工労政課、電話、620-1620。特集終わり。